もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。は
い、こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
息子のことなんですけど。
はい。
2年前に。
はい。
再婚したんですね。
はい。
で、お相手も再婚です。
はい。
それで、うちは2世帯になってまして。
はい。
2階と1階に暮らしてたんですけど。
はい。
1年ぐらい経った頃から、うん、なんか私に対して、不満が、たくさんあったみたいで、
うん、
お嫁さんが息子に、
うん、
私ら両親に出て行ってもらうか、
うん、
それかその今息子が家のローンを負ってるんですね。
あ、はい、
うん、それでそれを払っ私たちに払ってもらうか、
うん、
どちらかを私らに言えということで、
うん、
まあ、息子もそれは言えずに、まあ、今までいろんなことを私も助けてきてるので、
うん、
それは言えないということで悩んでたんですね、
うん、
それでそれは知らなかったんですけど、息子がまあ、半分半分の手術をしたんですよ。まあ、どっち助かるか助からんかというような病気をしたんですね、
はい、
その時に嫁がいなかったんですね、
うん、
でもは、お昼過ぎぐらいしか来なかったので、
うん、
どこに行ってたのって言ったら、まあ、実家とか言いながら、
うん、
で、まあ子供が2人、連れ子がいるわけですよ。お嫁さんの連れ子が
2人。はいはい
はい。この連れ子も、息子と一緒におったわけですので、1人の行動だったんですね。
うんうん、
で、私はやっぱりそこのところちょっとね、ふっと腑に落ちない部分があったんですけど、うんうん、まあ、それは息子が倒れてるし、うん、私もまあ、息子の命が大事ですし、お嫁さんに対しては、どこに行ってたのって聞いただけで、
うん、
あとは何にも喋らなかったんですけど、
うん、
それから1回も、見舞いにも来ないし、連絡もしてこなくて。
で、お嫁さんが？
ええ。
うん。
それで、息子が入院してる間に、
うん、
この家はほったらかしじゃないですか。家に帰ってきてないから、実家の方にずっと子供連れて行ったわけですから。
あ、そうなんですか。
ええ。
息子さんが集中治療室とかで入って
、
だから、まあ、入院してらっしゃるとき、お嫁さんはお家に帰ってないんですか？
ないんです。
どうしてですか？
それは私が嫌いのようなんですね。
はあ、
まあ、親が気に入らんと。
はい、それから息子さんは何ておっしゃってるんですか？
息子はその1ヶ月間すごい悩みました。今まで仲良かったのになんでこんなことになったのかっていう腑に落ちない部分がいっぱい出てきて、うん、
じゃあちょっと改めて年齢とかお聞きしますね、
はい、
あなた今おいくつですか？
69歳です。
はい。ご主人は？
70歳。
はい、はい、息子さんはおいくつですか？
42歳。
はい。で、お嫁さんはおいくつですか？
33ですね。
33歳で、
はい、
連れ子、前の連れ子さんがいらっしゃるんですね。
2人。
前の子は、はい、前の連れ子さんはおいくつですか？
小学校6年なので12ですかね。
はい。
それから下が7歳ですね、小学校。
うんうんうん。男の子、女の子。
男の、上が女の子で下が男の子ですね。
ははは
は。はい。
はい。それで、
はい、
今のお話で言うと、まあ、二世帯住宅に住んでらっしゃって、
そうです。
で、不満があったっていうのは何に対する不満だったんですか？
そうですね、私もね、考えてみたんですけど、
はい、
正規で働いてるので朝行って夜帰ってくるんですよ。
あなた自身が、
嫁さん、
お嫁さんが、はいはい、
だから私と接点っていうか顔を合わせない日が多いわけですよ。
はいはい。
それで、まあ、毎日12時過ぎに帰ってきて、
うん、夜12時過ぎですか？
12時過ぎに、
うん、
それでお風呂を入るのにいろいろにぎやか話が多くて、
うん、
もううるさかったんですね。それで、うん、私もその時間に言ったわけじゃないけど、おトイレでも毎日、もう不眠症になってきてたので、もう静かに、いい加減に静かにしてほしいわって言ったのが、ちらっと聞こえたみたいで、それからもうそんなこと言う親は許せやんって言って。
それは誰が言ったんですか？許せないって言ったのは。お嫁さんが言ったんですか？
お嫁さんが息子にもう言ったんですよ。
向こうのお嫁さんが、お姑さんからいろいろ言われて、つまりあなたからいろいろ言われたと思って、嫌だっていう話はわかるんですけど、どうして息子さんのお世話もしないのか、息子さんとはあまりうまくいってないってことですか？
そうだと思うんです。だけど息子は何度も話し合ったみたいですね。今のこういう生活を。
息子さんからはそんな話は聞いてないですか？その、今の再婚相手と、実はあまりうまくいってないっていう話はなさってないんですか？
入院するまでは、うまくいってたって言うんです。
う
でも、うん、入院してから私のこの言葉、まあ私が倒れた日にいなかったので、うん、何してたのって言ったんですよ。多分それが気に入らないのか、その後何も喋ってないんだけど、
たったそれだけ言っただけで、お嫁さんは、
そうなんです。
怒ったわけですか？
そうですよ。親の態度が気に入らないと。でも、それからもう息子に対してコロッと変わったんですらしいんです。だから息子が傷にね、つまられたようだって言って、なんか悩んでました。なんで、今まで普通にしてたのに、急に自分が入院したら、こんなことになったんやっていうことで、ずっと悩んでまして。
で、息子さんは、じゃあもう一度復縁っていうかね、もう一回ちゃんとやりたいと思ってらっしゃるんですか？
二度目だったので、今度は幸せになりたいと思って結婚したわけなので、そう簡単にはと思う気持ちがあったんでしょうね。
向こうのお嫁さんは何て言ってるんですか？
お嫁さんは、親から毎月4万円、ボーナス月に10万円払わさないと、今の生活を続けるということで、言ってるんですね。で、息子はそれはできないって言っても、もう、それの一点張りで話し合う気もないしって。で、
じゃあ、嫁さんはどうしたいんですか？
今の状態で、離婚しないで戸籍だけ入っときたいって言うんですよ。
でも、結婚してる以上、そのご主人のお食事とか。
何にもしないんです。
洗濯は
しません。で、最初の頃は私がしたのを畳んで家出たら、ああ、こんな汚い人と一緒に洗った服汚らしいって言われたって言って、なんか息子言ってました。それでもう洗
った。汚らしいって誰が言ったんですか？
お嫁さんが。
誰を？
息子に。で、息子はもう心がもう決まったんでしょうね、きっと。もう離婚するって言ってます、ね。
離婚するって決まったって誰が決めた？誰が離婚するって。
ん？息子が。息子の気持ちがまだ。
息子さんは復縁したいってさっきおっしゃってませんでした？
息子が気持ちが揺れ動いてたんだと思うんですよ。それで今回はもう。
で、結論はどうなったんですか？息子さんは復縁をしたいんですか？それとも離婚したいんですか？
離婚したいんです。
今離婚したいんですか？
離婚したいんです。
はあはあはあ。
だけど離婚はしないというもう言ってるんですよ。で、息子とももう話し合いもしないし、調停に出したられても私は行かないと。
はあ。
言って、こう、席だけ入れといてくれたらいいっていう。てるんですよ。でもそれでは私たちはちょっと困るので、
うん、
はい、じゃあそういう状況なので、はい、離婚をどうしたらできるかなと思ってお聞きしたかったんです。どのような気があるのか。
はい、わかりました。はい、じゃあ、今のこの状況で離婚したいがどうしたらいいだろうか、はい、ということですね。
はい、そうですね。はい。
では今日の回答者の先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は弁護士の中川淳先生です。先生お願いします。
はい、はい、お願いいたします。
こんにちは、中川です。
はい、こんにちは。
要するに、はい、ご質問っていうのは、はい、息子さんはもう離婚するつもりでいるんだけれども、はい、まあ今お話になったもろもろの経緯で、
はいはい、
そう言っても、お嫁さんの方が、席は抜かないと。
はい。
それで、調停出されても出ていかないと。
はい。
で、息子さん的には、それでどうしたもんかって困ってる。
もう八方塞がりでってい
や、八方塞がりでもないんだよね。
あ、ないんですか。
うん。夫婦ってさ、
はい。
どっちかがなんか悪いことをした時にしか別れられないとか、そういう問題じゃなくて、
あ、そう。
どうしても一緒にやっていけないっていう状況であれば、
はい。
それ何も無理やり一緒にいなきゃいけないっていうわけじゃないわけで、
え。
で、まして言わんや今おっしゃったようないきさつ通りであるならば、
はい、
奥さんだってまともな夫婦関係続けていこうっていう、そういう気はないわけじゃないですか、お嫁さんの方はね。
はいはい、
夫婦関係って普通なまともな婚姻関係を続けるってことが前提なんですから、
はい、
それができなければ、それは別れるしかないのでありまして、一応ね、裁判所の離婚の手続きって、はい、調停からまずやってきてから、はい、それであかんかったら裁判という手順にはなってるから、
はいはい、
その辺の実情をつまびらかにされて、はい、で、粛々とやるしかないですね、裁判所の手続きを。
そうですか。
もう
こちらがそういうこと。手続きも
でね、そういうちょっとお話通りだとすればね、
はい、
息子さんはとってもまあ優しい方なようで、
はい、
で、例えばそういう場合ってきちんとお話は なされるのかな、ちょっと気になってるのは、お母さんが電話してこられたのは、
息子は息子でこう考えてると思うんですけど、うん、私はその子供たちの姿見てると、ちょっと忍びないものがあるんですよ。そーっと入ってきて、私の姿見たらずっと隠れたりとか。
どっから隠れるの？何から隠れるの？
あ、この家に私たちから、まあ、帰ってくるわけじゃないですか。この下の家に。
はい。
学校から帰ってくるわけですよ。
はい。
ちょっとやっぱり子供らしくない態度なので。
はい。
それで夜中に帰ってくるのもおかしなことなので、向こうのご両親と、今の状況をどういうふうに思って、
うん、
やっぱり子供は今の状態では子供はノーマルではないので、
うん、
子供は寝なし草みたいな、どこが本当の家なのかっていうのがわからないような状態では、子供のことが心配ですよね。
まあ確かにそれはそうですね。
それでおばあちゃんと話し合ってもいいものなのかな、どうかなっていうのも心配、ちょっとお聞きしたかったんですよ。
うん、ただそれはちょっとね、やめた方がいいかどうかっていうのは、経験に言えることじゃないですよ、私なんかが。というのは、向こうのご両親が、物事のね、考え方がどういう方なのか、その辺も全然私には分からないから。分からないからね。
そうですよね。うん。それでまあ息子にちょっと言ってみたんですね。今のこのままずっと離婚せんでこんな状態をずっと続けるのはちょっと忍びないし、それで向こうに両親と話し合おうかなったら罵倒されるかもわからんよって言われたんですよ。いや、それでも罵倒されても私らは感情的にならずに解決策ないかまた考えるわっていうことで話したんですけど、
解決策っていうのは、
解決っていうのは今の状況から一歩進みたいっていうんですかね。
まあ、言ったら、いや、ただね、今の話聞いてて息子さんの、はい、今のお気持ちがね、さっきおっしゃってる通りだとしたら、別れるという選択肢しかないんじゃないの？
ないんです、ないんです。
うん。そしたら、解決策って他に何があるの？
ないですね。そうですね。そういうことですよね。
親同士話し合ってみたと、親同士がさ、いいとしたか、息子さんとね、お嬢さんの話で、親同士が話し合って何が解決するんやろうと。
そうですね。まあ、一度またこういうことだったということで息子にまた言います。言うとか、まあ、息子もね、仕事してるので、ちょっと私が代わりにこうやって相談させてもらったんですけど、まあ、どうしたらいいものかっていうのがね、分からなかったので、まずは調停ってことですね。
そうそうそう、調停の申し立てから入るしかないでしょうね、今のお話の場合ね。
一応その順序立ててするってことですね。順序で、まずは調停から、
ね。まず調停からやってこいということになってるもんですから、それはやるしかないんです。
ああ、はい、そうですか。
ということで、八方塞がりとおっしゃったわけではないです。
ないですね。
はい。
わかりました。
よろしいですか？
わかりました、はい。はい。ありがとうございます。はい。
ちょっと待ってください。はい、柴田先生に変わりますね。
はい、わかりました。
もしもし？
はい。
あ、じゃあ、
はい、
離婚の手続きみたいな、そういう調停のことについては大丈夫なんですね、もう。
一応調停の紙をもらってきてるんですけどね。
はい。
はい、わかりました。
ですね、私、ちょっとお話聞いてて思うんですけれども、
はい、
大事なことは、息子さん、ご夫婦の話であるってことだと思いますよ。
そうですね。
そうですよね、じゃなくて、やっぱりちゃんと、本当に、息子さんは、別れたがってるのか、そういうことをちゃんと、確かめられた方がいいと思いますよ。お母さんの思う通りになるわけではないですから。
わかります。わかってるのでね。
はい、
だから何も口は今までは出してませんので、
はい、
まあ、息子がちょっと助けてほしいということだったので、まあ、じゃあ一回相談してみようかっていうことだったので。
あ、そうですか。
息子たちのことっていうのはもう重々承知してます。
わかりました。
口出すことではないということもわかってるんです。
あ、わかりました。わかりました。すいません。
ありがとうございます。
はい、失礼します。
どうもありがとうございました。はい、失礼します。